それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日の聖書箇所は使徒言行録24章1節から27節です。使徒言行録24章1節から27節。拝読いたします。5日の後、大祭司アナニアは長老数名と弁護士テルティロという者を連れて下ってきて、総督にパウロを訴え出た。パウロが呼び出されると、テルティロは告発を始めた。フェリクス閣下、閣下のおかげで私どもは十分に平和を享受しております。また閣下のご配慮によっていろいろな改革がこの国で進められています。私どもはあらゆる面で至るところでこのことを認めて称賛申し上げ、また心から感謝している次第です。さて、これ以上ご迷惑にならないよう手短に申し上げます。ご寛容をもってお聞きください。実はこの男は疫病のような人間で、世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているもの、ナダル人の分派の首謀者であります。この男は神殿さえも汚そうとしましたので逮捕いたしました。閣下ご自身でこの者をお調べくだされば、私どもの告発したことがすべてお分かりになるかと存じます。他のユダヤ人たちもこの告発を支持し、その通りであると申し立てた。総督が発言するように合図したので、パウロは答弁した。私は閣下が多年この国民の裁判を司る方であることを存じ上げておりますので、私自身のことを喜んで弁明いたします。確かめていただけばわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。神殿でも街道でも町の中でも、この私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを誰も見た者はおりません。そして彼らは私を告発している件に関し、閣下に対して何の証拠も挙げることができません。しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、先祖の神を礼拝し、また律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで、私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めています。さて、私は同胞に救援金を渡すため、また供え物を捧げるために何年ぶりかで戻ってきました。私が清めの式に預かってから神殿で供え物を捧げているところを人に見られたのですが、別に群衆もいませんし騒動もありませんでした。ただアジア州から来た数人のユダヤ人はいました。 もし私を訴えるべき理由があるというのであれば、この人たちこそ閣下のところに出頭して告発すべきだったのです。さもなければここにいる人たち自身が最高法院に出頭していた私にどんな不正を見つけたか今言うべきです。彼らの中に立って死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁判にかけられているのだと叫んだだけなのです。フェリクスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長リシアが下ってくるのを待ってあなたたちの申し立てに対して判決を下すことにすると言って裁判を延期した。そしてパウロを監禁するように百人隊長に命じた。ただし自由をある程度与え、友人たちが彼の世話をするのを妨げないようにさせた。ここまでです。
では祈ります。
あ、まだだ、ごめん。数日のうちフェリクスはユダヤ人である妻のドルシラと一緒に来てパウロを呼び出し、キリストイエスへの信仰について話を聞いた。しかしパウロが正義や節制や来るべき裁きについて話すとフェリクスは恐ろしくなり、今回はこれで帰ってよろしい、また適当な機会に呼び出すことにすると言った。だがパウロから金をもらおうとする下心もあったので、たびたび呼び出しては話し合っていた。さて2年経ってフェリクスの後任者としてポルキウス・ヘストースが赴任したが、フェリクスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロを監禁したままにしておいた。ここまでです。祈ります。アーメン。どうぞお座りください。この道を歩くと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま使徒言行録の24章全体をご一緒にお聞きいたしました。一節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。5日の後、大祭司アナニアは長老数名と弁護士テルティロというものを連れて下ってきて、総督にパウロを訴え出た。先にエルサレムではパウロの命を狙うユダヤ人たちの扇動によって神殿境内でパウロが暴行を受け大けがを負うという事件が起こっていました。ローマ軍のエルサレム守備隊が騒ぎに気がついて、暴徒たちの手からパウロを助け出さなかったなら、おそらくパウロはその時に石を投げつけられ亡くなっていたものと思われます。パウロの身柄は一旦保護されたのですけれども、しかしユダヤ人たちのパウロに対する激しい憤りは収まりません。翌日に千人隊長がパウロへの暴行事件の真相を知ろうとして、エルサレムの最高法院にパウロの取り調べを行わせます。ユダヤ人たちはこの機会に最高法院がパウロをはっきりと有罪と宣告して処刑するよう総督に申し出ることを期待しました。ところが最高法院ではサドカイ派の議員とファリサイ派の議員が衝突をして互いに仲間割れをしてしまったため、結局何の判決も下されませんでした。でそのためにユダヤ人の中でも特に過激な者たちが徒党を組んで、40人ほどの者たちがパウロの暗殺を誓い合います。 そのことを察知した千人隊長リシアはユダヤ人たちの裏を書いて夜の間にパウロを100キロも離れたカイサリアの町へと護送しました。でここまで何日経っていたか、パウロが暴行を受けた日、そして最高法院の取り調べが行われた日、ユダヤ人たちがパウロの暗殺を誓い合った日、そしてパウロがカイサリアに護送されていった日と、4日間が経過しています。今日聞いた最初のところではさらにそこから5日が過ぎたと言われていますから、今日のこの記事というのはパウロが神殿の境内で暴行されたその時から数えますと9日ほどが経過をしていたということになります。でパウロは今エルサレムからカイサリアへとその身柄を移されています。ところがこのパウロに対するユダヤ人の敵がい心というのは一向に収まりません。むしろ激しさを増すんです。彼らは何とかして処刑する権限を持っている総督フェリクスの手でパウロを葬り去ってもらおう、そのように計画をいたします。そのためにエルサレムからカイサリアに向けて代表団が送り込まれてきました。先頭に立っていたのはなんと大祭司のアナニアだったと言われています。で当時です、大祭司がエルサレムを離れるということにはさまざまな差し障りがありました。しかもカイサリアというのはこれ異邦人が暮らしている地域です。そんなところに大祭司が出向くとなったらなおさらなんです。ユダヤの国はローマの属国ではありましたけれども、しかし大祭司というのは言ってみたらユダヤ人たちの象徴みたいな存在です。国家元首がどっか外に出かけていく、それに近いものがあります。ですから大祭司が急遽数日でです外国に行くなんて普通は考えられないことです。しかしそんなことにお構いなく大祭司はこのカイサリアへとやってきたんです。で今回のことというのはユダヤ人たちにとってはそれほどの大事件だと受け取られたのです。最高法院の議員である長老たちの中からも数名が同行しています。そしてさらにそこにテルティロという名前の弁護士も付き添っていたのだと、そう言われています。このテルティロという人は名前からするとユダヤ人ではありません。おそらくローマ人であって裁判を有利に進めるために雇われた、そういう弁護士です。そんなところにもです、ユダヤ人たちが今度こそパウロを亡き者にしてやろう、そういう意気込みがあったことが感じられます。で代表団が来ましたので総督フェリクスはパウロを呼び出して裁判が始まります。まず原告を代表してテルティロが告発を始めました。でその弁舌は非常に巧みです。テルティロは最初に裁判長の席についている総督への褒め言葉を並べます。お世辞を散々言って総督フェリクスの関心を得てからいよいよ本題を切り出すんです。しかもそれは非常に簡潔で、しかもです、これはローマ帝国の役人であれば誰もが耳をそば立てるに違いない印象的な言葉が散りばめられています。パウロがどんなに立ちの悪い人物であるかということを非常に簡潔に伝えるんです。五節のところをお聞きします。実はこの男は疫病のような人間で世界中のユダヤ人の間に騒動を引き起こしているもの、ナザレ人の分派の首謀者であります。この男は神殿さえも汚そうとしましたので逮捕いたしました。大変短い中にです、疫病のようなもの、騒動を引き起こすもの、分派の首謀者である、そういう言葉が次々とパウロについて投げつけられているんです。で、これはみんな実はこの一言一言というのは、これ植民地支配に関わるローマの官僚なら決して聞き逃すことができない決定的な言葉です。もしこの言葉を聞き逃してしまって何か暴動でも起こったときには ローマの官僚なら必ず責任を問われるような、そういう言葉を並べているんです。疫病のようなもの、騒動を引き起こすもの、分派の首謀者で、こういう言葉のレッテルをパウロに貼り付けることで、テルティロはパウロがいかに危険な人物であるかという印象を聞いている人たちに与えているんです。非常に上手に語ります。そして最後に、自分たちユダヤ人がどうしてパウロに手をかけたのか、乱暴したのかの理由をそれとなく付け加えたわけです。6節で、この男は神殿さえも汚そうとしましたので逮捕いたしました。パウロに乱暴狼藉を働いたことについては、まるでこれは正当な理由があっての逮捕だったと言わんばかりの言葉で言い繕います。なぜパウロが乱暴されたのか、それはパウロが神殿を汚したからだというんです。でこれ実はこの神殿を汚すというのは、もちろんパウロがもしそれを本当にやったとしてもです、ローマの法律では実は罪には問われません。これはユダヤの宗教問題だということになるからです。ただそれ以前の5節のところで、パウロが非常に危険な人物らしいという印象をフェリクスが抱いてくれたならば、そちらの理由でフェリクスはパウロを処分してくれるだろう、処罰してくれるだろう、そういう思いを持ってテルティロの告発は行われているんです。でテルティロの言葉は非常に巧みなんですけれども、しかし実はそこに弱点がないわけではありません。テルティロはパウロが疫病のようなものだ、世界中至るところで騒動を引き起こしている、分派の首謀者である、でその行いがあまりにも目に余るので、自分たちは神殿の境内でパウロを正当な仕方で逮捕したのだと主張したんですが、しかしそんなふうに主張する肝心の証拠がここには何にも語られていないんです。証拠についてはテルティロは8節のところでこのように言います。閣下ご自身でこのものをお調べくだされば、私どもの告発したことがすべてお分かりになるかと存じます。今告発したことの証拠というのは、閣下ご自身がお調べくださったら出てまいりますというんですね。このパウロという男は自分たち真っ当に暮らしているユダヤ人たちにとっては極めて危険な存在である、異端分子だ、そういうふうに散々言い立てながら、その証拠は何も示していないんです。でどうしてか、テルティロの告発は大変に巧みではありますけれども、これが事実には基づいていないからです。でその意味ではテルティロの告発の言葉、雄弁ですけれども悪意に満ちている、悪質な訴えだとさえ言えるかもしれません。しかしその悪意というのはどこから始まっているか、テルティロ自身が悪意を持っているんじゃないんです。テルティロはただ弁護士として、有能な弁護士として見事に喋ってるだけです。この告発の裏にある悪意というのは、実はテルティロを雇って喋らせている人たちに由来しています。すなわち大祭司や長老たちがパウロに対して抱いている悪意、それをテルティロは話術で巧みに包み隠しながら、いかにもパウロが非常に立ちの悪い人であるかのように印象付けながら喋っているわけです。でその一番の、悪意の源である大祭司たちは何をしているか、テルティロの告発に賛同して、まるで自分たち自身がその言葉の証拠でもあるかのように同意してみせます。実はこれもまた大変悪質な行いと言わざるを得ません。でさて、テルティロが行ったこういう告発、ここには確かに悪意が満ちていたんです。そして事実には基づいていないのです。ところが彼がパウロについて訴えたこと、事柄については半分は当たっているところがあるんです。例えばテルティロはこう言いました。この男は疫病のような人間であると。 で、私たちも今ちょうど疫病のために苦労しているさなかにありますが、この男は疫病のようなものだ、そういう言い方でテルティロが言っていることは何か。それはまるでこの男というのはウイルスか病原菌のようにです、何の前触れもなく人を襲って害を及ぼす、何とも手のつけようがない、非常に困ったものがこの男だと、そういうふうに言っているということになるだろうと思います。で、しかしこれ実はパウロについて語られるときに悪意を持って語られていますが、当たっているところがあるんです。実際パウロが述べ伝える復活の福音、イエス様が復活しておられるというその福音は、思いもよらないとき、予想もしないところに浸透していって、いつの間にか人々を捉えてしまうということがあるんです。パウロが語った福音、あるいはパウロだけじゃありません。その後ずっとヨヨの教会が語り続けてきた福音に触れて、人間が変えられるということは確かにあり得ることです。私たちも人生のどこかでそんなふうにして変えられたんです。だから今この教会に集うようになっています。しかしです、そういう変化というのは、それを喜ばない周りの人たちから見ると、確かにこのパウロは福音を伝える、だけどそれは疫病を媒介するような危険な生き物で、ぜひとも駆除しなきゃいけない、そういうふうに受け取られる、そういう気持ちになるということがあるだろうと思います。2番目にテルティロがパウロに投げつけていたのは、世界中のユダヤ人のもとで騒動を起こしている、不安をかきたてている、そういうことでした。で、人心を乱す、このことは支配者であるローマ帝国側にとっては決して見過ごしにできない悪事です。テルティロもそのことを分かっていて、わざとこういう刺激的な言葉遣いをしているわけです。しかしこれも実は半分は当たってます。パウロが訪れた土地では確かに騒動になっているんです。今まで使徒言行録でずっと聞いてきました。ピシディア州のアンティオキアに始まって、イコニオン、リストラ、デルベ、フィリピ、テサロニケ、ベレア、アテネ、コリント、エフェソ、どこに行ってもパウロは騒動に巻き込まれたんです。しかしこの男は騒動の源だとテルティロが言っている、その通り騒動は起こってるんですが、しかし実はテルティロがわざと伏せて隠していることがあります。それは何か。パウロが赴いたところではいつも騒ぎは起こるんですが、それは決してパウロが望んで引き起こしたことではないということです。パウロはどこの町に行ってもいつも同じことをしています。それはイスラエルには希望がある、神様が一人子をこの世に送ってくださった、その方は十字架におかかりになったけど復活しておられる、その方こそ、あのよみがえりの主イエスキリストこそがユダヤ人の希望であるし、すべての人の希望なのだということをパウロは述べ伝えただけなんです。そしてそれを聞いて騒ぎを起こすのはいつも決まってユダヤ人の側なんです。だからパウロが行った先々で騒ぎがあるというのは本当のことですけれども、しかし世界中のユダヤ人のところでパウロが騒動を起こしているのではないんです。第三の非難はこうです。パウロはナザレ人の分派、ナザレ派の首謀者だという言いがかりです。で、実はこれについてはパウロは全く争いません。むしろ14節を見ますと、このテルティロの告発をしっかりと受け止めて、その通りだというふうに述べ伝え語っています。その点については実は、後ほどパウロの弁明を聞く中で改めて考えようと思っています。で、テルティロの雄弁な告発があり、そして総督フェストゥスは次には今度パウロにも弁明の機会を与えてくれたので、パウロは語り始めます。テルティロの告発に対してパウロは弁護するんです。パウロの側の弁護は、特別長々としたお世辞やお追証の言葉は何もありません。ただ今裁きの座についているフェリクスが、 こういう事件についてはこれまでも長年扱ってきていることを知って本当にありがたいというところから話し始めます。でパウロはテルティロの主張が事実と違っていることを一つ一つ、事実を挙げながら語ります。最初にパウロ語ったのは何か、自分がエルサレムに来てからまだ12日しか経っていないということです。しかもその間に街道でも街の中でもパウロには人々を説き伏せたり煽ったりする機会はなかったのだというふうに主張します。11節12節です。確かめていただけばわかることですが、私が礼拝のためエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。神殿でも街道でも街の中でもこの私が誰かと論争したり群衆を扇動したりするのを誰も見た者はおりません。エルサレムに来てからまだ12日しか経っておりません。パウロはそう言います。パウロが乱暴され、そしてローマの守備隊に身柄を保護されたのは9日前のことですから、その日数を差し引くならばパウロがエルサレムにやってきて自由に行動していたのはわずか3日間ということになります。そんな短期間のうちにエルサレムで体制転覆を図ったり不穏な動きを作り出せるはずはないんです。ましてパウロが町の中で誰かと論じ合って説き伏せようとしている姿や、あるいは何人かを集めて糾合して煽り立てているようなそういう行動というのは一切目撃されていないんです。誰にも話をしないでどうやって自分の分派を形成することができるのか、どうやって騒動を引き起こそうという計画を伝えることができるでしょうか。テルティロが述べたことは全くの作り話であり事実でないということをパウロははっきりと反論するわけです。そして13節でこう言います。そして彼らは私を告発している件に関し閣下に対して何の証拠も挙げることができません。そしてそういうふうに語った後でパウロはなんで今回エルサレムに戻ってきたのか、その理由についても語ります。今回自分は数年ぶりでエルサレムに帰ってきた。それはエルサレムの同胞たちに救援のための献金を手渡すため、そしてまたエルサレムの神殿に詣でて巡礼者として捧げ物を捧げるためだった、そういうふうに言います。だから自分には訴えられているような騒ぎを起こそうという意図は何もなかったのだと語るんです。むしろ実情から言うとアジア州から来た数人のユダヤ人たちがパウロを陥れ、人々が興奮状態になるように焚きつけて暴行を行わせたのだ、そう主張します。パウロが治安をいたずらに乱すものだという訴えに対しては、私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めていると言わざるを得ないし、もしパウロが乱暴を受けたそのことが正当な逮捕だったというのなら、あのアジア州からやってきて最初に人々を興奮状態に陥れたあの人たち自身がこの場に出頭してパウロにどんな罪があるのかを述べ立てるべきだ。でもしそうでないんだったら、今パウロの前で訴えているユダヤ人たち自身が証拠を挙げてパウロの有罪を立証するべきだ。誠に落ち着いた見事な反論パウロはここでしているんです。さてしかしです、パウロがこの日総督フェリクスの前で語った弁論というのはただ言いがかりに過ぎないテルティロの言葉を退けて自分の身を守るということにとどまりませんでした。パウロはですテルティロからまるで過激派集団のように名指しされたナザレ人の分派と呼ばれているものにあえて自分から触れていきます。そして確かに自分はその分派に属している一人ではある、分派だと言われて非難されているということは承知しているけれども、自分はこの道に従ってアブラハム、イサク、ダビデの神である主に仕え、 また旧約聖書の中で立法だけでなく預言者の書に記されていることも神様の言葉だと信じている。ことに預言者たちが語っている死んだ者がやがて復活させられ神様の前でその人が歩んだ一生の道が明るみに出される裁きの時が来るという教えをすべて信じている。だから私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を保てるよう努力しているんだ、そういうことを述べました。14節から16節のところです。しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って先祖の神を礼拝し、また律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めています。パウロはこの日自分が訴えられた事柄については一つ一つ証拠を挙げて反論し退けたんです。それで十分にです告訴が濡れ衣だということは印象づけることができたはずなんです。それなのになんでパウロはわざわざ自分からこの私はナザレ人の分派だというところに踏み込んで答えたのでしょうか。それはパウロが実はこの裁判を通じて自分の無罪を立証するということだけが目的だと思ってなかったからです。この裁判に立ち会った人、総督フェリックスが、一番頂点にいますが、この場にいた人たちにナザレの人イエス・キリストのことを知らせたかったからに他ならないんです。でこの裁判というのはどうなったか、フェリックスは千人隊長のリシアが下ってきて発言するまで判決を日延べするというふうに延期されました。しかしです、パウロがここでイエス様のことを語ろうとしたそのことをフェリックスはきちんと聞き取ったんです。数日後にフェリックスは妻のドルシラを伴って個人的にパウロを呼び出してキリストイエスについての信仰を聞こうとした、そのことが24節に述べられています。でパウロ自身はです、この先の裁判でもそうなんですけれど、自分の身に降りかかってくる裁きの場というのをイエス様の御業と救いを告げ知らせるそういう時だというふうに受け止め語ったんです。そしてパウロの語る言葉に心を動かされて、パウロからイエス様のことをさらに聞きたいという人が生まれてくるようになっていくんです。実際にここでフェリクスも妻のドルシラと一緒にパウロを訪れた。それは実はフェリックスが非常にいかめしい姿をして裁きの座についてはいるけれど、フェリックス自身も救いが必要だったということの表れです。でこのフェリックスとドルシラという夫婦については聖書外の資料になりますけれども、こんなことが伝えられています。もともとはヨセフスという人が、古代のユダヤ人の歴史家が書いた、歴史書ですが、ユダヤ古代史とユダヤ戦記という2冊の本の中に、この夫婦のことが出てくるんです。まずフェリクスはどういう人か。フェリクスは、その実際の兄にローマ皇帝の側近となった人がいたのです。そのためにその側近の弟であるフェリクスも皇帝の寵愛を受けることになって、ローマの総督という高い位につけられたんです。ところが皇帝の代が変わって次のネロの時代にやってくると、お兄さんが失脚をする。そうするとフェリクスもエルサレムでの執政の責任を問われて失脚をしていくんです。もちろん今この時は総督のまんまですから、一番絶頂の時にはあります。しかしこれ高い地位にあるからといって決して安泰ではないんです。フェリクスの 高い地位や権力というのはローマ皇帝がそれを与えてくれているわけで、そしてローマ皇帝はいつまでも生きるわけじゃありませんから、フェリクスはそういう意味では自分の地位を脅かされるということを常に意識せざるを得ませんでした。本当に不安の中にフェリクスはいたのです。一方の妻のドルシアラはどうであったか。ドルシラはです、多分このパウロから話を聞いた時に二十歳ぐらいだったろうというふうに言われています。で、この、ドルシラのお父さん、それは使徒ヤコブを剣で切り殺し、またペトロを牢屋に閉じ込めたヘロデ・アグリッパ1世なんです。ヘロデ・アグリッパ、ヘロデ家の、ドルシラというのは娘なんですね。そしてドルシラは最初にはアラビア王に嫁いでいきます。ところがアラビアの王様の奥さんであるドルシラを総督のフェリクスがある時たまたま目にしてです。そして、一目惚れしちゃうんです。フェリクスが自分の権力でもって、他人の奥さんであるドルシラをアラビアの王様から取り上げて、そして、フェリクスの3番目の妻に迎えたということが知られています。したがってこのフェリクスやドルシラにはです、いつも心の中に不安な思いがあったり寂しさが影を落としていたというところがあります。パウロはそういう2人を前にして主イエスキリストの十字架と復活、そして信仰の話を心を込めて語ったんです。パウロ自身はフェリクスによって牢屋の中に捕らえられている囚人の身分です。しかし自分は囚人として捕らえられている側、そして話を聞いているのはそれを捕らえている側の人たちですが、その囚人の身の上でありながら本当に自由にです、実は心の中にいろいろな影や傷を抱えている二人に福音を伝えたんです。キリストによってもたらされている愛があるんだ、そして自分はそれに従って歩んでいる限り本当に自由だと、パウロは牢屋の中でそういうふうに語り続けました。パウロが伝えようとしたキリストの愛というものは、ユダヤ人の憎しみを変えるまでは至りませんでしたが、しかし愛に賭けを覚えるフェリクスには相当響いたところがあったようなんです。お金のこともあったというふうにも書かれていて、ちょっとここは悪く割引されて書かれていますが、しかしフェリクスはカイサリアで総督の地位にあった間ずっとパウロを呼び出して何度も語り合ったのだと、ここに言われています。それはまるで、ヘロデ・アンティパスが捕らえていた洗礼者ヨハネを呼び出して何度も何度も話を聞いていたのと同じような様子がここにもあったんです。パウロは捕らわれた身分にはありましたけれども、しかし本当に自由にイエス様のことを伝えました。そしてキリスト者にはそういうふうに自由に生きることが許されているし、またできるのだということを身をもって表しているんです。パウロは自分が述べ伝えた愛について、コリントの信徒への手紙第1の13章7節でこんなふうに語っています。愛というものはすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。今この私は囚われていて牢屋の中に入れられている境遇にあるけれども、しかし自分を憎む者たちに愛を持って接し、主が命じられたようにやがてローマで王たちや皇帝の前で主を証しする日のことを待っている。パウロ自身そのことを待ち望みながらイエス様の福音を語ったんです。人間の世界にはさまざまな制約があり困難があり思いをならない状況がある。しかしイエス様もそのような中を歩まれたけれども、復活をなさって私たちと共にいてくださる、そういう方が私の主なのだ、あなたの主にもなってくださる。パウロはそう語りました。この私は分派と呼ばれている、この道のものだということをパウロは隠すことなく、誰にでもチャンスがあれば主の愛を伝えようとしたんです。私たちの教会も、そしてまた私たち一人一人もそのような 主に出会い、主を述べ伝える弟子の群れとして歩む、そのような道が備えられることを願いたいと思います。私たちそれぞれに不自由な中にあります。礼拝もこういう形で守っていますけれども、しかし不自由さの中にあっても、教会に伴ってくださり、教会を力づけてくださる主に慰められ勇気づけられて、私たちはそれぞれに今日自分は生かされています。イエス様はこの私を愛してくださるので、この私は本当に慰められ勇気を与えられて生きております。そのことを感謝して喜んで伝えるような生活を送りたいと思うんです。神様に救われ、使えるものとされている、それにふさわしく良心を保って生活するように導かれたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは与えられている日々の生活の中で、すべてをあなたが整え、顧み、支えてくださる中に置かれています。しかしそれでもなお、私たち自身が自分の思い通りになるかならないかという尺度で物事を判断するときに、しばしば思うようにならないことで、嘆いたり、憂鬱になったり、崩れてしまったりするときがあることを思います。しかし、そのような私たちが絶えず、十字架にかかりよみがえられた主イエスキリストに伴われていることを覚えることが許されますように。私たちは自分の思い通りになることにいつも心が向きますが、人間の思いではなく、あなたが私たちを持ち運んでくださっていることにどうぞ心を向けることが許されますように。パウロが囚われながら、しかし誠に自由に出会う人々にイエス様の愛を告げ知らせ、そしてその愛に生きていいことを伝えようとして歩んだように、私たちもイエス様に伴われている、そのことに励まされながら勇気を与えられて、周りの人たちと共に生き、また慰めを持ち運ぶ器として歩ませてくださいますようにお願いいたします。教会があなたから託され与えられている主イエスキリストを述べ伝える、そのような務めに向かっていくことができますように、どうぞ私たちを日々の生活の中で、生活の一コマ一コマの中で、そのようなあなたの恵みを告げ知らせる道具として用いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。